今年はですね、心の時代の福音ということでね、実はもう、お気づきのようにアドベントからねこのシリーズはぼちぼち始まっておりますけども、今日から本格的に、心の時代の福音ということでお話をしたいと思いますが、今年はね、なんとテキストがあるというね、前代未聞です。牧師が自ら書いた本を信徒に買わせてそこで説教をするというですね、昔大学の先生に嫌な思いをさせられたことをもう一回ここでやってるわけですけども、心の時代の福音ですね、お持ちでない方はまだ私の手元に5冊ぐらい残ってますけども、ただ今日のお話はこの第1章ではありません。これ全部で、24章あるんですけど、1章ずつやってると半年で終わるので、これに書いてない話もやります、今日の話はこれに書いてない話ですね。これで書いてない話はまたまとめて続編を出そうかなというですね、この2匹目の土壌を当て込んでいるような、もう一回書こうという気はしませんけどね、ということで、今年最初の説教は傷ついた足を折らずというね、お話であります。窓をじゃあ閉めていただいて、ライブを見ている方も19人いらっしゃいますね。皆さん明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします、聖書の箇所はマタイ福音書12章の15節から21節までをお読みしたいと思います。イエスはそれを知ってそこを立ち去られた。大勢の群衆が従った。イエスは皆の病気を癒してご自分のことを言いふらさないようにと戒められた。それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであった。見よ、私の選んだしもべ、私の心にかなった愛する者、このしもべに私の霊を授ける。彼は異邦人に正義を知らせる。彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない。正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。異邦人は彼の名に望みをかける、そこまでであります。冒頭のところですね、イエスはそれを知ってそこを立ち去られたっていうところから始まってるんですけれども、実はこの前のですね12章の前半のところにイエス様と例のファリサイ派との対立の記事が載っております。時代劇の悪代官みたいなですね、必ず出てくるファリサイ派ですけれども、そこにはこのいわゆる安息日論争といいますかね、安息日に関係するやり取りが出てくるんですね。で、イエス様の弟子たちが、麦畑の麦の方を摘んで食べていると、それに対してファリサイ派は安息日に仕事しちゃいかんじゃないか、麦の方を摘むぐらいなんかと思いますけども、ユダヤの立法的に言うと麦の方を摘むということも立派な仕事なので安息日にしてはいけないということで、そこにイチャモンをつけてるわけですね。あるいはイエス様が安息日にも病人を癒しておられた。いいことじゃないですか、ね、 安息日だろうが何の日だろうが苦しんでる困ってる人を助けてあげるのはいいことじゃないですか。ところがファリサイ派に言わせると、安息日に仕事しちゃいかんじゃないかと、医療行為はダメだということですね。そういうようなことがありまして、まあ、それに対してイエス様がズバッとこう答えられるわけですけれども、ファリサイ派はそれをイエス様からやり込められて、結局のところ怒りを増し加えてですね、イエス様を殺してやろうということを相談したという話が書いてあるんですね。で、まあ、それを知ってっていうのは、このそれっていうのはこのことなんです。ファリサイ派がイエス様に怒りを持ってイエスを殺そうとしているというその話を聞いて、そこを立ち去られたと。別にこれ逃げたということじゃないんですけども、そのファリサイ派との面倒くさいやり取りを避けてですね、そこを立ち去られた、人のいないところに行こうとされたということですね。ところが群衆はほっときません。イエス様の奇跡を見たい、イエス様に癒してほしい、イエス様に助けてほしいという人たちはイエス様に従っていくわけですね。大勢の群衆が従ったと。だからイエス様にプライバシーはありませんでした。行くところ行くところついてくるわけですから。で、でもイエス様はそうやってついてくる群衆がですね、あっちが痛いこっちが痛い、苦しい助けてくれということであれば、それをみんな癒してあげたわけですね。ほっとけないわけです。苦しい辛い思いをしている人たちをほっておかない、ね、皆を癒しと書いてあります、ね、大変です。だからどこ行っても、ね、どこ行ってもイエス様イエス様とついてくるわけですから、それをでもイエス様は嫌な顔一つせず癒しておられた。でその後でね、こうしゃ、こう書いてあるんですね。ご自分のことを言いふらさないようにと戒められたと。人々を癒して、ああ癒された、助けられた、痛みがなくなった、元気になった、それ言いふらしたいじゃないですか、ね、あそこにあんなすごい人がおると、みんなで行こう、言いふらしたいわけですけれども、イエス様は私のことを言いふらしちゃいけないよと戒められたって厳しく言われて、戒めた、ね、私のことを言いふらしてはいけない。でこの私自分のことを言いふらすなっていう記事はここだけじゃなくて、福音書には何箇所か出てくるんですね。皆さんここ読まれてちょっと違和感ないですか。なんでイエス様は自分のことを言いふらさないようにされたんだろうかと、ね、神の国を伝えるため、広げるためにこの地上に来られたわけだから、もっと言いふらしてもいいじゃないかと、ね、もっともっと言いふらして、もっともっとイエス様の教えを聞く人を増やした方がいいんじゃないかと、ね、インフルエンサーですから今で言えば SNS でどんどん拡散してね、TikTok やら何やらでもうフォロワーが何十万人何百万人みたいになってほしいと、まあ私なら思いますよ。でもイエス様はいやいやダメ、拡散禁止、ね、SNS 上げるなと、ね、そういうことです。今で言えばなんでイエス様はそうされたんだろうかと疑問に思いませんか、ね、私もねこれはね長年の疑問だったんです。なぜイエス様は自分のことを言いふらさないようにされたのかと、なぜなんだろう、ずっと考えてきました。ようやくこの疑問がね解けたんです。今日はその解けた話です。皆さんも今日すっきりします。合点して終わるかもしれません、はい、で自分のことを言いふらさないようにと戒められたという後に、ね、マタイがね解説してくれてるんです。この福音書の記者がなぜイエス様が自分のことを言いふらさないようにと戒められたかということを説明するために旧約聖書のイザヤ書を引用してるんです。勝手に説明してるわけじゃなくて、それはこの イザヤ書の預言が成就するためだって言ったんです。イザヤ書をちゃんと知ってなきゃ書けないです、こんなことはね。僕らじゃダメですよ、だからすぐパッと出てこないから。でもマタイはですね、あ、これはイザヤ書42章のあのメシアの預言が成就するためだったんだということで、42章の1節から4節を引用しているわけですね。ちょっともう一回そこだけ読みますかね。はい、ね、それは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためであったと。で、引用されたのはここです。見よ、私の選んだしもべ、私の心にかなった愛する者、このしもべに私の霊を授ける。彼は異邦人に正義を知らせる。彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない。正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる闘心を消さない。異邦人は彼の名に望みをかける。これが説明なんです。ピンときますか？なぜイエス様が自分のことを言いふらさないか、それはこの予言の成就なんだという。パッと読んだだけじゃね、なかなかピンとは来ないけれども、一応そういうことなんですね、マタイが言ってる。じゃあこのイザヤ書42章の言葉の意味はどういうことなのかということですけれども、まずこのイザヤ書42章はですね、やがて来るメシアについての予言なわけですね。去年ずっと予言書の話をしましたけれども、その42章冒頭に、私の心にかなった愛する者、このしもべに私の霊を授けると神様が語ってらっしゃる。私の心にかなった愛する者、このしもべに私の霊を授ける。霊を授けるというのは、私の思いをこのしもべに託して、そして私のしてほしいことをさせるということですね。ミッションを授けるということです。つまりもちろんこれはイエス様ご自身の予言なわけですけれども、イエス様は神様の心にかなった、神に愛されたもので、神の霊を授けられた、神のミッションを授けられたものということですね。そしてそのしもべのやることは何かというと、異邦人に正義を知らせることだって書いてある。だんだん分からなくなってくるんですけどもね、異邦人にというのはユダヤ人だけではなくという意味ですね。そもそも旧約聖書はね、ユダヤ人のもんですよ、ね、ユダヤ人の歴史が書いてある。でも神様がこの地上に使わすメシアはユダヤ人だけじゃなくて異邦人にも正義を知らせるって予言してるんですね。異邦人にもというような言い方っていうのは、つまりこれ世界中の人たちにという意味です。ユダヤ人だけに限ったことじゃない、全ての人に正義を知らせるんだと。それがこのしもべのミッションだと、仕事だと、ね、で神の本当の正義を告げ知らせることがこのしもべの仕事なんだと。神の正義を知らせるためにこの地上に来るんだと言ってですね、神の正義、ね、そのためにじゃあどうするか、神の正義を告げ知らせるためにクリスマスにイエス様おいでになったわけですけれども、どうやってじゃあ神の正義を知らせるかというのがその次です。彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない。正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる闘心を消さない。異邦人は彼の名に望みをかける。神の正義を世界中の人に知らせるために、このメシアはどうやってそれをやるかっていうのはここに書いてある。変わったやり方です、これ。正義を知らせるっていうふうに書いてあるのに、随分変わったやり方なんです。まず彼はね、争わない。普通ね、人間が自分の正義を押し付けるのに何をするかというと、争うんですよ。戦争をするんです。そうじゃないですか、今までのね 人類の歴史、自分が正しいと思ったら正しくないと思ったやつをやっつけるわけじゃないですか、ね、そうやって勝った方が正義になってきたんです。勝てば官軍ですよ。本当に正しいかどうかじゃなくて、力のあるものが正義を認じてきたんです。それが人類の歴史です、ね、日本だってそうやって戦争したし、世界中の国々がそうやってきたんです。力のあるものが戦って正義を、自分たちの正義を押し付けてきた、ね、ところがこのメシアは争わない、戦わないんです。戦いによって自分の正義を相手に押し付けようとはしない。さらに叫ばない。自分の正義を知らせるために何をやるかというとね、叫ぶんですよ、ね、一番顕著なのは選挙の時です、ねね、街頭に立ってあの時だけ叫んで、ね、終わったらどっかでぐうすら寝てる、ね、あの時は大きい声でね、声を枯らして、誰々でございますと言ってですね、私のは正しいんです、私の主張はこうなんです、私はこうするんでって叫ぶんですよね。大声で叫ぶ。でもこのしもべはね、叫ばない。大声で叫ばない。さらにその声を聞く者は大通りにはいないと書いてある。叫ぶ時には大通りでやるわけですよ。大勢の人たちに向かって叫ぶ、大勢の人たちに向かって自分の正義を主張する、大勢の人たちを味方につけて自分が正しいということを人間はやるわけですけれども、このしもべはそれはやらない。大通りにはいない、つまり大衆に向かっては語らないんです。むしろ裏道、裏路地にいるような、ね、隠れてるような、誰もいないところにいるような人たちに向かって語るという、随分とね変わったやり方ですよ、正義を知らせるためにはね。でもこれが神が心にかなった愛する者、神の霊を授けられてこの地上においでになったメシアのやり方なんです。そしてね、さらにこう続く、このしもべは傷ついた足を折らない。皆さん足生えてるとこ知ってますか？足、今日足見てきました。あの太田川放水路のあの鯉のあたりに多分生えてる、あれ足だと思うんですよね、僕チェックしたことないです、多分あれ足だと思うんです、帰りに見て帰ってください。今枯れてますけど、今枯れてますけど、あれ足ですよ。細い木です。木じゃなく草ですね、ススキのようなね、細い草です、たくさん生えてるからお互いに支え合って折れないけど、一本だったら簡単に折れてしまうんですね。でもこの、まあ、水辺に生えた細い植物なんですね。で一回傷つったら簡単に枯れちゃうんです、ね、もちろんこれは傷つきやすい人々の例えです。傷つきやすい人々の例え、このしもべは傷ついた足を折らない。すでに傷ついてしまったこの足が折られないように、折れないように細心の注意を払う。傷ついてしまった人たち、心を傷ついてしまった人たちを守って、さらに傷つかないように、あるいはその心が癒されるように、その傷ついた心に配慮するという意味です。これはね、傷ついた足を折らずってのはそういうことです。さらにこう続きますね。あ、これが足の写真です、元気な時の足ね、今枯れてますけど。くすぶる刀身を消さないって書いてある。くすぶる刀身、この写真はイエス様の時代のランプですね、はい。まあ、時々私出しますけど、僕はこれ現物持ってますけど、簡単に消えます、もう風が来たらすぐ消える。もう油が少なくなればですね、簡単に消えちゃうんですね。わずかな風でも消えてしまいそうな炎、 でもこれはどういうことでしょうか。弱い人々の例えですよね。社会的に力のない弱い人たち、そういう人たちのことを例えている。ちょっとでもバッとこう力がかかればもう折れもう消えてしまうようなですね、そういうこの社会的な弱者、難しい言葉で言えばですね、そういう人たちの例え。でもこのしもべはこのくすぶる刀身が消されないように、それこそこの手でランプを守るようにして、この火が消えないようにされるということです。傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない、神の正義を知らせるために、神の正義を知らせるために争わず叫ばず、大通りにで行って叫ばない、さらに傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。もうこんなことして神の正義どうやって伝えるんかなっていう感じですけども、ね、この傷ついた足とかくすぶる刀身というのはですね、実はこの世の正義の犠牲になっている人たちなんです。ここがね、この話の肝ですね。この世の正義、この世の大衆というか体制というかね、マジョリティですよね。この世の体制が弱い人たち、傷ついた人たちを作ってるんですね。でもこの世の正義っていうのは強者の味方なんです。この世の正義は強い者の味方、ね、今の経済社会ですから稼いでる者の味方ですね。でも貧者にはこの世の正義は辛いものです。この世の正義は弱者を踏み潰していく。でもこの神のもとから使わされるしもべは、まさにこの世の正義の犠牲者たちに神の正義をもたらすんです。ここが重要なところです。この世の正義じゃない、神の正義、神の正義をもたらすためにやってきてるから、争ったり叫んだり大声でやらないんですよ。むしろ傷ついた足を探し、くすぶる刀身を探して、彼らに君たち、これは神の正義じゃないんだよと、神の正義はこれなんだよと言うために、伝えるために、この神のしもべは使わされてくるんです。彼らへのケアこそが最優先される。だからイエス様はですね、イエス様の関心は傷ついた人たちや弱者にあるんです。福音書を読んでください。イエス様は病む人、弱い人、差別されている人、嫌われている人、むしろそういう人たちを探して彼らの友となり、彼らと食事をした。なぜなら彼らこそ傷ついた足であり、くすぶる刀身なんです。彼らのところに行って、彼らがさらに折れないように、その火が消されないように、そういう人たちのところに向かっていった。なので自分のことは言いふらすなと言うんですよ。自分のことを言いふらすっていうのはですね、イエス様の方が大衆になっちゃう、マジョリティになっちゃう。イエス様は大衆の仲間じゃないんです。みんなに持ち上げられて華々しく活動していけば、そこが正義になっちゃう、それがマジョリティになっちゃう、それがマイノリティを、弱者を生むんです。神様はこの人間社会のこの歪んだ構図というものをよくご存知ですから、大衆に関心はない、いやむしろ弱者に関心がある。そこにイエス様を使わされてるから、大勢の人に言いふらされちゃ困るんです。 神様がなさりたいことができなくなるから、だから言いふらさないようにと戒めてる。確かに旧約聖書を見ると神様の正義は弱者にあるんです。律法の中にも、律法というのは厳しくてね、なんかあれするなこれするなって書いてあるような、なんか怖い怖いお話みたいな感じしますけども、新命記の10章と17 10章にこう書いてあるんです。あなたたちの神主は神々の中の神、主なるものの中の主、偉大にして勇ましく恐るべき神、ね、すごいんですよね。偉大にして勇ましく恐るべき神、その神は人を偏り見ず、賄賂を取ることをせず、孤児と家父の権利を守り、寄留者を愛して食物と衣服を与えられる。神様の最初の説明と後半のやってることがアンバランスですよね。勇ましく恐るべき神だったらね、もう世界中を踏みつけて、正義を行き渡されると感じますけれども、その神は孤児と家父の権利を守る、寄留者を愛して食物と衣服を与えられる、その神なんだ。これこそが真の神の正義なんだと。真の神の正義は愛の正義なんだ。神様の目は常にそういうところに向かっている。そして神様は私たちの身代わりとして御子を裁かれた神ですね。まさに人類は人間の弱いものであるということを神はご存知だから、人間は裁かなかったんです。人間の代わりに御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであると。裁くことはできるけれども裁かない、世を救われるために。神様の目から見てれば、実は全ての人間は弱いものなんですね。でも特にこの世の正義によって蹂躙されている弱い人たち、傷ついた人たち、そういう人たちに神の正義はこれだよと、愛の正義を使えるためにイエス様は使わされてきたという。私たちはどうすべきか。教会、私たちのクリスチャンの教会の使命は何かというと、それは神のしもべイエス様の手足になることです。私たちは皆イエス様の弟子ですから、イエス様のなさったようにしなきゃいけない。イエス様が考えたように考え、イエス様が行かれたところに行き、イエス様がなさりたいと思うことをする。これは私たちの使命、そうじゃないですか。イエス様頑張ってないとか、私は私好きなことやりますということじゃない。ということはですよ、イエス様が向けておられたところに私たちの関心も向かわなきゃいけないということです。私たちの関心を大衆に向けちゃいけないんです。大勢の人たちに、多くの人たちに、たくさんの人たちに、もちろん多くの人たちに福音を知ってもらいたいけれども、いや、私たちの関心は常に私たちの周りにいる傷ついた人、弱い立場の人たちに向かってなきゃいけない。なぜならばイエス様がそうされたからです。それは現代的に言えば心を病む人たち、ここにようやく出てくるんです、今年のテーマがね。なぜ心の時代の福音を私たちは語らなきゃいけないか。心を病む人たちがたくさんいるからです。まさに傷ついた足がたくさんいる、くすぶる闘心がたくさんある。でも彼らはこの世の正義に踏みつけられて無視されてる。あいつらは弱いやつだ、あいつらはダメなやつだ、社会で役に立たない、無視されてる、踏みつけにされてる。経済的に困窮している人たちも増えているし、社会的に孤立している人たちも大勢いる。でも私たちの視線はそういうところじゃなくて、もっと華々しい豊かでうまくいってるところに向きやすいんですよね。でもイエス様の目はそうじゃなかったです。イエス様の目は違った。どこかに傷ついた者はおらんかな、心病んだ人はおらんかな、無視されてる人はいないかな、 大通りでは叫ばない。裏路地に入っていってそういう人たちを探す。イエス様は彼らの友となられた。彼らの友となるこそ私たちの使命なんです。私たちの使命はイエス様と同じように傷ついた人たちや弱い立場の人たちを探し彼らの友となる。だから異邦人は彼の名に望みをかけるって書いてあるんです。異邦人、ユダヤ人と異邦人の違いは分かると思いますけども、ユダヤ人たちは自分たちはマジョリティだと思って、自分たちは神に選ばれた神の民だと、まあおごり高ぶってた。いや、異邦人は神様の計画の中に入ってない。でも神がメシアを使わされたのは異邦人のためだ。そうちゃんと書いてある。私たちの使命も同じです。この2023年、私たちは、この教会はどうやったら傷ついた足に出会い、くすぶる刀身に出会うかということを考えなきゃいけない。いや、もうすでにおられるはずなんですね。もうそういう人たちは皆さんの周りにおられる。彼らに愛の正義を伝えていかなきゃいけない。神様はあなたを愛してあなたのところにイエス様を使わせてくださいましたよと。あなたのためにイエス様はいますよ。あなたのために私はいますよ。あなたのために教会はありますよと。それを私たちは伝えていかなきゃいけない。それが私たちの使命です。イエス様のやり方でやるということです。イエス様のやり方とは何でしょうか。彼は異邦人に正義を知らせる。彼は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにはいない。正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。異邦人は彼の名に望みをかける。異邦人は彼の名に望みをかける。イエス様だけが傷ついた足、くすぶる刀身の希望です。私たちはその手となり足となり、その目となり耳となり、その愛を、愛の正義を伝えていかなければなりません。これが私たちの教会に与えられているミッションです。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。なぜイエス様はご自分のことを言いふらさないように戒められたのか。それはイエス様の目が大衆にはなかったからです。イエス様の目はむしろどこかに無視されている人はいないか、傷ついた人はいないか、誰からも声をかけられない人はいないか、そういう人たちに向かっていた。そのために神はその霊を注いでこの地上に送られたのです。私たちもその働きを受け継ぐ者として今ここにあります。多くの人に語ることは難しいかもしれない。しかし私たちの周りにいる傷ついた足、くすぶる刀身、弱い人たち、無視されている人たち、病む人たち、傷んでいる人たちに私たちを使わせてください。私たちはイエス様のやり方で神の愛の正義を伝えてまいります。すべての人はそこに希望を見出すからです。この新しい年がイエス様のなさりたいことを私たちが少しでも肩代わりすることのできる年となりますように。 私たちを導いてください。私たちをどうぞ用いてくださいますように。そしてこの教会をイエス様の本当の体として用いてくださいますように。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。驚くばかりのね、賛美して終わりましょう。子稲が湧くは我らの主御子イエスキリストの奇しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、与えられましたこの主の年2023年も、あなたを愛する人々と共に豊かにありますように。アーメン。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。どうぞお座りください。